あと産経新聞、産経新聞厚生文化事業団の3社では東日本大震災で被災された方々への救援金を受け付けています。産経新聞厚生文化事業団東日本大震災と明記して現金書留の場合は郵便番号 556-8660 大阪市浪速区港町 2-1-57 まで、ゆうちょ銀行振替口座の場合は口座番号 00960-9-25723 00960-9-25723 までお願いします。送料振込手数料はご負担ください。衣類などの物資はお受けしていません。皆様の温かい善意をお願いします。東日本大震災救援金受付のお知らせでした。
竹内健でミスターサンタ大阪営業革命。立ち上がれ日本、
時代はハードだ、
立ち上がれ関西、
我々はタフだ、
売上を伸ばして元気になろう。
カリスマ経営コンサルタント竹内健でと
関西夏木メッセンジャーミスターサンタの大阪営業革命始まるよ。
はい、ということで今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマはですね、はい、なんと稼ぐということにちょっと特化したいと。
はい、
稼ぐといえば健麗さん。
はい、僕の著書の、最新刊の稼ぐ人の思考法。
稼ぐ人の思考法、はい、出てますね。
これがですね、うん、今本屋で絶好調なんですよ。
絶好調ですか。
はい、
いいですよね。印税バカバカ入ってきて、
ね、
なんか裕福そうやもん。
笑いが止まらないってそこまで言ってんけど、あ、でもそんなに皆さんが思ってるとね、印税の周り良くないんですよ。本当にも もう買ってくれたらもう御の字みたいな感じで、もう本屋さん回ってますよ。
稼ぐ人の思考法ですね。
はい、
どんな内容なんですかね。
はい、こちらの方がですね、はい、実はあの本が全部、まあ、普通のビジネス書の厚さなんですけども、はい、問題形式になってましてですね。
問題集形式やね、
はい、これで問題をこうどんどん出していって、その問題に答えていくうちに気がついたら稼ぐ人の思考法が身についてるっていう
夢のような本や。
夢のような本です。夢の
素晴らしい、夢
の
素晴らしい。
ただこの2択の問題が意外に難しいんですよね。
2択、
はい、
2択、
この2択でどっちが稼ぐ人か稼がない人かっていうのをこう
すごい、ね、
見つけていくっていう、まあ、問題なんですけどね。
なるほど、
はい、
そしたらあれやね、最初から全部やっていって、
はい、
全部その稼ぐ人の思考法になってない人は考え方を全部変えていかなきゃいけない、
ね、変えていかなきゃいけない。
なるほど、
変えていかなきゃいけない。そういうところありますよ。
例えばどんな問題がある、
ね、はい、じゃあちょっとサンダさん、まだこの本は読まない、
読んでないんですよ。 あえて読んでない。
じゃ あ、 あの問題を出させていただきます、はい、まず、名刺の制作を印刷会社に依頼する人、
はい、
あと名刺の会社、名刺を会社のプリンターで制作しちゃう人、う
ん、はい、
どっちが成長する人材が、
いやこれね、どっちが成長する人材か、あのうちの話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
僕とこの会社はね、あの名刺にね、なんか透かし彫りみたいな入ってるん
です。ありますあります。
あるでしょ。
ありますあります。
あれね、あの会社のプリンターで透かし彫りできんのでね。
はいはいはいはい、はい、
ですからうちの会社はとりあえず印刷会社に出
して。あ、なるほど。
うちの会社はね、
正解です。
あ、正解。
もうあのね、名刺はね、絶対ね、自分とこのね会社のちっこいプリンターで作るよりも、もう印刷会社に頼んじゃった方がいい。
あ、嬉しいな。
これなぜかっていうと、はい、実はプリンターで作った方が、うん、インクジェットの方が高くついちゃったりとか。
あ、そうですか。
であと手作りの名刺をもらって、この会社大きい会社かなって思わないですよね。
思わへんね。
例えばこう名刺もらったんだけど、ちょっと切ってるとこが斜めになってるとか。
そう、ね、
あと結構大変じゃないですか、こう切ったりとか並べたりとか。 そ、ね、そんな暇あったんだったら仕事しろって話ですよね。だから
その通りや。
そうそう、だからもう自分のところで名刺を作っちゃうということは、うん、自分の家で作っちゃったりする人は、うん、もうそういうコスト管理がよくできてなかったりとか、
なるほどね、
そういう人に見られた時どう思うかってこと分かってない人だから、特にこういうのはね、今起業された方とか、まだ小さい会社の方、
なるほど、
ちょっと無理してでもいい、無理してでもって1000いくらですからね、うんうんうん、名刺、だから名刺は外に頼んだ方が、
ね、
その人成長するっていう。
あ、分かりやすいね。はい、次はどんな、
じゃあ次はですね、はい、これはどうかな、はい、自由席に乗って、うん、新幹線乗って自由席に乗って仕事をする人、
はい、
でグリーン車に乗って仕事をする人。
あ、これまたうちの話していいですか。
どうぞどうぞどうぞ。
あのね、うちは実は 自由席なんですけども、はいはいはいはい、僕も自由席なんですけども、はいはいはいはい、これいい仕事というか、はいはい、大きい仕事をしに行くときは、はいはい、グリーン車で行くんです。
なるほど。
で、帰りはうまくいったときは自由席。
なるほどなるほどなるほど。
でうまくいかなかったときはもうやけくそグリーン車。
かなり不安定ですね。
不安定不安定。
いやこれもね、はい、よく言われるんですけど。はい、よく自由席に乗って移動する方がコスト意識が高いとか言われるんですけども、ええ、僕はねこれあえてね稼ぐセンスがあるのはグリーン車かなと。
なるほど。
でなんでかっていうと、もしかしてじゃあサンタさん例えば東京に出張行きます、ええ、でとにかく仕事が間に合わないと、ええ、新幹線の中でやらなきゃいけない、ええ、でも安いから自由席に乗ってちょっとそれで仕事すればいいかって、うん、もし自由席満席だったらどうしますっていう。
そうよね。
でしかも立ったまんまで新大阪から東京までって結構厳しいですよね。
ね、つま先立ちで立って体鍛える。で昔アタック生
そんなマイ電車なことないですけど。でもグリーン車でもし高い金払ってるから、うん、やっぱり座れるっていうのももちろんだし環境もいいじゃないですか。うんうん、で加えてですね、グリーン車に乗るために高いお金払ってますよね。
はい、
もう高い金払ったからには。何か成果を残して東京着きたいですよね、
うん、
でも自由席だと寝ちゃってもいいやって気に、
うん、確かにそういう気持ちになります。グリーン車乗った時は
そうです。
何かここで
もう、ね、何か成果を上げて東京着きたいみたいな、
体をリラクゼーションするにしても思いっきりもたれたりするますからね。逆に
配られておしまいで顔拭いちゃったりとか。
そうそうそう、
だからね
水の上で飛んじゃおうかとか思って
でもそんな感じでもう絶対こうなんていうんですか、次の日の仕事にも差し支えますからね、もう疲れてると。
確かに、
うん、だからやっぱりグリーン車にそこで投資ができる人っていうのは時間の使い方、自分への投資がちゃんとできてる人だなっていう。
さすが賢で面白い。
この面白いですよ。
面白いね。あとどんなあります？
あとですね、うん、じゃあこういうのどうでしょう。
2問で終わりとかちゃいちゃ
います。ありますそんな長い長いコンテンツなんですが、じゃあですね、はい、これちょっと質問の意味があれなんですけども、はい、ゴミが落ちていることに気がついたけどゴミを拾わない人、
はい、
それとゴミが落ちていることに気がつかないでゴミを拾わない人、
うん、
センスがあるのはどっちだって稼ぐ。
あ、これは絶対、これはね僕自信を持って言いますよ、
はいはい、
気がついてて拾わない。
気がついてて拾わない、
これセンスあるのちゃいます？
センスあります。
いやね、
はい、なぜでしょうか。
前クリップが落ちてたうちの会社で、で僕の給料を、はい、そのクリップを拾う動作、
はい、
これまあ10秒ぐらいかかりますよね、はいはいはいはい、そこまで行って、でそれを10秒で計算したら、はい、僕の給料割ったら10秒でまあ8万円なんですね、
はい、マジですか。
でもそのクリップはまあ言うたら何銭でしょう、多分1個。まあその辺考えたらやっぱり僕は仕事をそのまま続けた方が8万円が無駄にならないなと思って。
あ、まあ、すごい発想の仕方ですね。間違ってないんですけど
間違ってないんですけど
その意図じゃないって。
そ, う、うん、
その意図ではないけど、はい、でも確かにそうですよね、うん、自分その理論で言うんだったら、うん、よくポスティングってあるじゃないですか、
はいはい、
ポスティングを経営者がやるってなんかもったいないですよね。
そうやね、
給料計算すると、
ね、
そう、だからでもアルバイトやったとお金ないからって自分が経営者が配っちゃうと、うん、その人の給料から計算するとポスティングって割り合わない時ありますからね。
なるほど。
でもね僕はここでね、うん、言いたかったの
は、
はい、もう一個意味があってですね、はい、気がついたけどゴミ拾わない人だったら、うん、注意すれば拾いますよね。
なるほど。
だけど気がつかないでゴミ拾わない人は多分注意しても気がつかないからダメなんですよ。
もうずっと気付けへんままや。
そうです、そうです。
いろんなことも。
そう
なるほど、ね、
だからそういう人はやっぱり注意しても伸びないですから。
あ、さすがやね。そういう感じで僕らやっぱり大阪人がついつい損得感情がね。
いや言われますよね、よく大阪の人はそこら辺の損得が厳しい人だって言いますけど ね
あとどんなあります
か。あとですね、
面白いなこれ、
ですね、これはちょっとね、うん、インターネットのホームページの話になっちゃうんですけど、
ホームページ、はい、
ホームページ経由の売り上げとか問い合わせ、うん、よくありますよね、
はい、
これを増やすために、うん、広告を使う経営者さんと、うん、ホームページをリニューアルしようっていう経営者さん、
うん、
どっちが儲かる経営者か。
あ、これはね、リニューアル。
あ、なるほど。ベベー。
ブブブ。
それでも多くの経営者がそう思うんですよ。
あ、そうですか。
ホームページリニューアルしようって、うん、でもホームページをリニューアルしたところでこう お客さんは増えてくれないですよね。
そうね。
あの例えばじゃあサンタオさんの会社のホームページありますよね、うんうん、それが綺麗にしたところでやっぱ人を呼ぶ仕掛けがないと。
そうやね。
あの網走湿原、あの釧路湿原で喫茶店オープンして、うん、客が来ないからって床磨くみたいな、
うん、あー分かりやすいね。
意味ないです、意味ないですよね、意味ないですよ、
ね、分かりやすい、
うん、でそれだったら広告をちゃんと使ってあげて、うん、うちのホームページここにありますよっていうことを告知してあげてアクセス数を増やした方が、うん、あの現状のホームページでも問い合わせとか増えますよ。
あうちの会社もね実は最初ね、
はいはい、
あのホームページ作った時、
はいはい、
誰も見に来てくれないんで、
はいはいはいはい、
あの駅行ってチラシ配ってこい。
それもどうですかねって。いやでもね、はい、ホームページに関してはねそうやってちょっと誤解されてる方が、
あなるほど、
綺麗にしたら売り上げが伸びるんじゃないかとか、うん、もうなんていうのかね、ホームページなんて電話回線の一個みたいなもんですから、
うん、
電話ピカピカ磨いたって問い合わせ増えませんよねって。
なるほどね。
だからホームページに関してはお客さんを集めることをちゃんと考えた方が、うん、手っ取り早いかな。
素晴らしいですね。もう一本、もう一問いってみましょう。
わかりました。
はい、
ですね、いいですか、
はい、
昇進したら態度を変える上司と、うん、昇進しても態度を変えない上司、
うん、
さあどちらが稼ぐチームを作れるか。
これね、僕は社長の立場として昇進したら態度を変えてほしい。
さすがです。
いや
この問題結構ね、はい、あの経営者じゃない人が言うと、いや態度変えない上司でしょって言うんですよね。
あなるほど、
サンタオさんの言う通りね、やっぱ態度を変えてほしい。最近ね、はい、あれなんですよね、昇進する人もそうなんですけども、嫌われることを嫌な上司って、
あなるほどね、
あの勘違いしちゃうんですね。昇進っていうのは、うん、給料が増えたり部下が増えたりすることではなくて、うん、会社の利益に対して責任を持つことなんですよね。
素晴らしい。
だからね、これがね分かってないで、うん、いや俺はそうやってなんか上司になっても態度変えないからさつって、今までの従業員と一緒にこう、うん、なーなーで仕事しちゃう上司は、うん、ちょっとね昇進させてもね、
うん、
会社のために利益貢献してくんないかなっていう。
そうですよね、うんうん、やっぱりその好かれるとかその何愛情的なことはちょっとやっぱりビジネスの世界ではちょっと抜いといてくれよと思いますもんね。
そう思います思います。
うん、
だから嫌われる覚悟のない人は昇進しないでほしい。
そうですよね。これでもね、稼ぐ人の思考法で、稼げる人というよりもこれ経営者がね、
はいはいはい、
読んでもこれはものすごくいい本ですね。
あいいと思いますよ、
ね、
あとそういうことが書いてるから、お前読めって、うん、部下に出したら、うん、部下の意識も変わりますよね。
変わりますよね。
だから三藤さん、うん、これ三藤さんの会社で200冊ぐらい買ってください。
100冊になりません。
半分僕が持っちゃうじゃないですか。
さてここで番組からのお知らせです。
はい、この番組では竹内健礼と、ミスターさんとの質問を受け付けてます。宛先は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪竹内健礼ミスターさんと大阪営業革命係まで、どしどしご応募ください。
採用された方には健礼さんのサイン入り著書を差し上げますので、どしどしご応募ください、
はい
はい、待ってます。さてこれうちの社員にどんどんハガキ書かせますよ。
すごいこと頑張りました、ね、悪魔みたいなことっていうわけじゃないんですけど、この間僕インターネットでね、ミスターサンタオって引いたんですよ、そしたらインターネットの脇のとこに、これも何か文字が間違ってるんじゃないですかって出る時あるじゃないですか、
はいはい、
ミスターサタンの間違いじゃないですかって出る時ありましたけど、
ね、それ面白い
ね。悪魔ですね、本当そういう考えです。
いやでもこの本素晴らしい。これ何本載ってるんですか？
40本載ってます。
40本
はい。
はあ、これ毎週やっていきますか。いやそんなんやったら
毎週永遠にそれで終わっちゃいますけど、
ね、いやそうですか、なるほど。この40問をやれば、
はい、
これは稼ぐ人の思考法にもなるし、
はい、
経営者がこれを読めば、
はい、
これは部下に対してのね、
教育にもなるし、
ね、教育にもなるし、ね、
はい、
素晴らしい。
稼ぐ人の思考法、中継出版から、本屋さんでも売ってますし、はい、Amazon の方でも買えますから、はい、ぜひよろしくお願いします。
手っ取り早く欲しい人ははがきください。
そうですね。
ほんで健礼さん、
はい、
何か講演会を変わったところでやられると
。はい、今回の東日本の震災に向けてですね、はい、チャリティーセミナーを、行います。
素晴らしい、はい、どこで？
東京の多摩川の河川敷の丸子橋の下で4月の29日13時から行います。
素晴らしい。節電ですよね。
節電です。
でそのお金は全部チャリティーで、
そのまま持って、
はい、持って
東北の方に、
九州に逃げる、
九州じゃないです。東北のボランティアの方に、はい、そのままお金持って駆けつけますんで。
素晴らしい、はい、
またその報告がね、またラジオの方でできればと思いますんで。
そうですよね。さてそろそろお別れの時間となってまいりました。大阪営業革命、ご案内は
カリスマ経営コンサルタント竹内健礼と、
関西の熱きメッセンジャーミスターサンタオがお送りしました。
また来週。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時は、それはもう最高の気分です。この喜びが続く限り、私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。